ただいまは新約聖書のルカによる福音書19章1節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここに登場するザーカイという人は、聖書の中でも比較的よく知られた人であります。つまりこのザーカイの物語というのは、教会においては比較的馴染み深い物語ということができると思います。ただよく知ってるからといって、その物語を通して神が語られるメッセージを私たちがよく理解できているかどうか、それは必ずしもわからないのです。レントを迎えている今、十字架の苦しみへの道を歩んでおられるイエス様のその導きを改めて心に留めるべきこの季節に、このザーカイの物語を通して、それを私たち自身の物語として改めて聞いていきたいと願っております。それで早速この物語そのものに目を向けてまいりたいと思いますが、はじめにこのザカリアがどういう人物であったかということが、簡潔ながら印象的な言葉で示されています。まず彼は徴税人の頭であり、結構お金を貯め込んでいたようで金持ちになっておりました。ご存知の方も多いと思いますが、この当時徴税人と呼ばれるのはユダヤ人でありながらユダヤを支配していたローマ帝国の手先のようになって、同じユダヤ人から税金を取り立てる仕事をしておりました。しかも往々にしてそういう立場を利用し、ローマの権力を傘に着て、規定以上の税を取り立てては、自分の儲けにする、そういう徴税人も多かったようであります。ですから徴税人といえば、一般にも罪深い人、そのように見られておりましたし、人からもっと単純に言えば人々からも嫌われて仲間外れにされるようなそういう人たちでありました。そういう徴税人のザーカイのことがまた端的に現れているのが今日のこの物語ということができると思います。彼の住んでいたエリコの町にイエス・キリストが来ることになりました。ザーカイがどれだけイエス様のことを知っていたか、それはよくわかりません。ただ、イエス様は他の人のように徴税人のことを差別したりしない、むしろ徴税人や罪人と呼ばれる人たちを親しく招いて食事を共にする方である、そういうことをおそらく耳にしていたと思われます。で、そういうイエス様、イエスという人をぜひ自分も見てみたいとザーカイも思ったのでありましょう。早速イエス様が通る通りへと出て行きます。しかしもう道は見物人でいっぱいになっておりました。背の低いザーカイはそういう人々に遮られてとてもイエス様を見ることはできない。もちろん徴税人である彼のために場所を譲ってくれるような人はいるはずもないのです。そこで彼は、イエス様を見ることもできる場所を求めて、先回りをしてうろうろと探し回っているうちに、大きなイチジクグアの木があることに気がつきます。これはちょうどいいと思ったんでしょうか。早速その木に登りまして、木の葉の間から隠れるようにしてイエス様が来られるのを待っておりました。しばらくするとイエス様が近づいてこられる。ちょうどその下を通り過ぎようとしたとき、なんとイエス・キリストの方からザーカイに対して 声をかけられたのです。それもイエス様は今日ザーカイの家に泊まることにしている。そう言うんですね。まあ、ザーカイにとっては思いもよらない話でありましたが、まあ、このようにして彼はイエス様を自分の家に迎えることになる。まあ、そういう、そのような形でこの物語は展開してまいります。まあ、よくよく味わってみると、まあ、深刻な面を持ちながら、まあ、どこかユーモラスな面があります。まあ、ザーカイの話が、なんとなく私たちにとって親しみ深く思われるのは、まあ、そのせいかもしれません。ただ同時に、そういうユーモラスな雰囲気がある中でも、私たち人間の中にある深い悲しみがまた、鋭く、はっきりと描かれているような、そういう話でもあります。このザーカイの中に見えてくるのは、まあ、一種の劣等感とか、まあ、コンプレックスと、現代であれば劣等感とかコンプレックスと言えるようなものでありましょうか。人から嫌われ、阻害されている自分がいる。そして自分でもその自分を受け入れることができないでいる。そういう中で心を頑なにしている人間の姿であります。で、そういう自分をどうしてよいのかわからない、そういう思いからでしょうか。ザーカイはとにかく金持ちになろうとします。徴税人でも何でもいい。人から不正な取り立てをしてでも、とにかくお金という目に見えるものによって自分の価値を高めよう。そして人を見返してやろう。まあそういう思いを私たちは、まあ、読むことができると思います。しかしそのようにして、金持ちになったところで何も解決はしない。確かに彼はたくさんのお金を集めることができた。その意味では成功したのです。しかしそれで彼の心が満たされることはない。むしろ金持ちになればなるほど人は彼から離れていく。彼はますます孤独になり、虚しくなっていくのです。まあ、先ほども触れましたけれども、イエス様が来られるときに、何とかそのイエス様を見ようと思って、彼は結局イチジクグバの木、背の低い彼は結局イチジクグバの木に登ってそこからイエス様を見下ろすことになりました。そういう彼の姿も何か彼の人生、今申したような彼の人生や心の在り方をそのまま表しているように思います。まあ別に木に登ったこと自体が悪いわけではないでしょう。そのようにして初めて彼はイエス様に会うことができた。その行為自体はむしろイエス様に会いたいという彼の熱心さ、ひたむきさ、真剣さの表れだということもできるでありましょう。しかし、ここで明らかになるのは、そういう彼の行為はイエス様の御心にはかなっていないということなんですね。熱心さのゆえの真実な行為かもしれない、正しいことかもしれない。でもそういう彼の正しさのためにザーカイがイエス様に近づくことができたかといえば、いや実はそうではないんです。ますます彼はイエス様から離れてしまっている。神の御心、イエス様の御心からはやはり彼は遠ざかってしまっているんです。そこにはイエス様を見て神様の恵みに恵みを見出していく、その恵みの中にいられていく、神と共に歩むことができる、そういう幸いを見出した人の喜びはやはりないんです。彼の人生そのものは、いや熱心かもしれない、 間違いはないのかもしれない。そして成功したのかもしれない。しかし、神からも人からも離れてしまうだけの道をたどっている。それが彼の姿です。それを私たちはごまかすべきではありません。そういう私たちの姿を、レントの季節には、特に私たちは、御言葉から見つめて、行くべきです。しかしもちろんそれでザカイの話が終わるわけではありません。そのようなザカイをイエス様が放っておいて軽蔑して通り過ぎていくわけではありません。あなたはダメだと言って通り過ぎてしまうわけではありません。ここでこそむしろイエス様の方からはっきりと彼に働きかけるんですね。まあ人の子は失われたものを探して救うために来たのである、まあこの話の一番最後にある通りです。ザカイのように熱心かもしれないけれども、ますます神の恵みから離れ、自分自身をも失ってしまっているものを見つけ出し救うために今、そういうものをご自分の命の祝福の中に取り戻すために今、イエス様は来られた。そのために今、イエス様はザーカイに語りかけるのです。実はこの場面で特に印象的なのは5節なんですね。少し遡りますけども、5節です。木の上にいるザーカイに、まあ、イエス様が語りかけられる、まあ、その言葉なんですけども、まあ、多少細かい話になるかもしれませんが、まあ、イエス様はこうおっしゃるんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。まあその言葉ですが、もともとこれは非常に興味深い言葉でありまして、もともとは今日は私はあなたの家に泊まらなければならない。そのように定められている、そういう意味の言葉なんです。まあ、ザーカイにしてみれば、なんとも押しつけがましい、迷惑な話かと思われます。一体誰がそんなことを定めたんだ、一体誰がそんなことを決めたんだ、まあ、そう言いたくなるところもあるかもしれませんけれども、誰がそのように定められたのかといえば言うまでもなく、イエス・キリストの父なる神の御心なんですね。失われたものを探し救うために来られた、いや、そのためにイエス様を使わされたイエス・キリストの父なる神の御心が、ぜひあなたの家に泊まらなければならないのだと、イエス様に言わせておられる。そして私たちが、あ、そうですか。あ、じゃあ神様の御心ならば逆らうわけにはいけませんねと言って、いる場合ではないのです。この御言葉の中に、この神の御心の背後にどういう神の御心があるのか、私たちは改めて思い巡らすことができます。失われたものを探して救うために、神はイエス様を使わせてくださった。その時イエス様はどのような道を歩むのか、イエス様に、父なる神の御心に従ってどういう道を歩むようにイエス様は定められているのか、まさにそれは 十字架の道を行く道で、十字架の苦しみを味わっていく道であります。イエス・キリストは私たちを救うために十字架の苦しみを父なる神の御心に従って一滴残らず味わい尽くす、そのために来られたの。福音書を見ますと、イエス様ご自身がご自分のその十字架の道を歩むときにこのように言ってるんですね。おっしゃってるんですね。私はこの道を進んで行かなければならない、あなたの家に泊まらなければならない、その時と同じ言葉遣いです。私はこの道を父の御心に従って父の御心通りに進んで行かなければならない。福音書を見ればこの十字架の道を歩むためにイエス様がどれほど激しい戦いと苦悩をされたか記されています。いや、イエス様は神の子なんだから十字架だろうが何だろうがシャーシャーと試し前のように歩んでいったわけではないのです。むしろ私たちよりも神の御心を知っておられるイエス様であるからこそ、その十字架の苦しみを、その苦悩をご存知であった。ですからイエス様はゲッセマネにおいて、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと繰り返し祈られたのです。しかしイエス様は、私はこの道を進んで行かなければならない、そこにこそ私たち人間を救おうとされている神の御心がある、父ご自身が、父なる神ご自身がそれを望まれ、人間を愛し救われることを望まれ定められた、その神、父の御心をイエス様は悟られて、その道を歩まなければならないと言って歩み始めていらっしゃる。しかもそういうその神の恵みを受けるべき私たち人間は一体今その時どういう心でいるでしょうか。ああ、そうやって神様が私たちを救ってくださるんだ、感謝ですと言ってみんながイエス様を喜んでお迎えしていたのかといえば、いや、そうじゃないんですね。まあ、確かに多くの大勢の人がイエス様の周りに群がっていましたけれども、でも彼らはやがてイエス様に背いていくんです。こんな人は十字架につけろとみんなが言い始める。神の御心はわからないのです。結局自分の思い通りにならないようなイエス様であれば、もう心を固くなりにして逆らってしまう。そして不思議なことに、そういう私たちのその固くなな心がイエス様を十字架の苦しみへ、十字架の死へと追いやっていった、そういうことなんですね。神の御心を知らない私たちの罪や固くなさがイエス様を十字架に追いやっていったんです。しかしそのような中にあって神の御心は変わらないのです。私たちを愛し救おうとする神の御心はどこまでも変わらない。私たちの罪と背きのために変わってしまうことがない、妨げられてしまうことがない、そういう人間の罪を貫いて神の愛の御心は実現されていく、イエス様の十字架によって実現されていく。イエス様は言いました。先ほど見た通りです。急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まらなければならないのだ。このようにザーカイを招かれたイエス様の言葉には、そういうザーカイ、ここに示されているザーカイの、ザーカイ自身の固くなさを貫いて、彼のどんな固くなな心をも貫くようにして彼を救いへと 導こうとする神の愛の御心が息づいているのです。イエス様を十字架につけるほどの父の御心がその背後に息づいているのです。そのイエス様がザーカイの心の中に入っていきたいのだと、迎えてほしいと、いや迎えなければならないのだとザーカイを招いているのです。そしてそれはただザーカイだけの話ではありません。まさに今日神はこの私たちを改めてその恵みの中へ導こうと招いておられる。かたくなな心ですよ。いやまた神様の御心が分からずに自分の思いに振り回されて結局神の御心からそれてしまう、そして自分自身の居場所を失ってしまう、そういう私たちを改めて神の恵みのもとに導くために、その祝福のもとにしっかりと立ち返らせるために、イエス様ご自身が私たちの家に泊まらなければならないと訪れてくださっております。最後にしますけれども、このようなイエス様の招きに応えたそのザーカイのその応答の仕方を今日は見て終わりにしたいと思います。急いで降りてきなさい、そう言われた言葉を聞いて、ザーカイはまさにイエス様がおっしゃった通り、急いで木から降りてきて、喜んでイエス様を家に迎えます。そして印象深いのが7節なんですね。人々はこれを見てつぶやくんです。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。私たちはかたくななんですね。イエス様に捕らえられた人を見て、なんだ罪人のところに行ったんではないのか、そう言って冷ややかに見ている、私たちの堅くなさがあります。そしてつぶやく堅くなさがあります。でもここで大切なのはザーカイの反応です。彼はなんとそういう状況の中でどのような道を取っていくのか、いやもう自分は罪人なんかじゃない、イエス様はこの私を選んでくださったんだ、私こそが神に愛されているんだと彼は言い張ったのか、そうじゃないんですね。むしろここで彼はかつての自分の虚しさに覆われていた、そして罪を犯していた自分のすべてを告白しています。財産にしがみついて、お金を稼ぐことに、儲けることによって自分を高めようとした自分、そして人から騙し取ることまでした自分の罪、その罪、そのすべてを彼は今イエス様の前に告白します。そういう自分のすべてをイエス様の前に開き示します。それもおそらく単に過去にそういうことをした、自分は過去にそういう罪を犯した、過去の話だけをしているわけじゃないと思うんですね。今なお自分はそういう罪の中にいる、そういう罪人に過ぎないことを改めて彼は認めつつ、いやそうであるからこそ罪人を尋ね求めてくださる神に自分をそのまま委ねていくのです。失われたものを探して救うために来られたイエス様にこそ今の自分のすべてを告白し 委ねていくのです。しかも具体的に不正に騙し取っていたお金を一人一人に返しながら、罪深い自分を神の御手に明け渡していくのです。この後ザーカイが何をしたか、まあ、もちろん聖書には書いてありません。おそらく言った通りのことをしたはずなんですね。財産の半分を貧しい人々に施す、そして何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。おそらく彼は騙し取っていたはずです。その人を一人一人訪ねて返したはずです。みっともない話です。面倒くさい話です。いや、自分の心では悔い改めればいいじゃないか、それを神殿にでも全部寄付すればいいじゃないか、私たちはそうやって済ませたいと思うんですね。でもそうじゃなくて、一人一人に返して回ったはずです。そういう具体的な道を通って彼は自分の罪深い自分を神の恵みの中に委ね、そのように救われた自分を人々にも証ししていったはずであります。このザーカイの姿の中に、私たちがこのレントの季節に歩むべき道筋を見ることができるように思います。自分が立派かどうか、熱心かどうか、正しいかどうか、そういうことがもちろんどうでもいいとは申しませんけれども、正しい自分ではなくて、人から責められることのない自分ではなくて、むしろ自分の中にある罪を認めていく、その罪のゆえに固くなりになってしまっていた自分と、それゆえに犯してきた罪をすべてそのまま神に委ねていく勇気です。面倒なこともあるでしょう。その一つ一つを担っていく勇気と誠実さです。それこそがレントにおいて私たちが歩む悔い改めの道行きと言えるでありましょう。そしてその道において私たちは立派な人を招く神ではなくて、義人を招く神ではなくて、罪人を探し求めてくださる神の恵みを一つ一つ見出していくことができるのです。私たちをこそ愛し招いてくださっている神様のそのかけがえのない恵みを一つ一つ自分のものとして味わい、生き始めることができるんです。この主の招きの言葉に改めて耳を傾けつつ、このレントの歩みを歩んでまいりたいと思います。急いで降りてきなさい。今日、あなたの家に泊まらなければならないから。この主の招きに心を砕かれて、答えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私ども、レントの季節を過ごしております。そしてこの時にこそ、御言葉を通し、自分の中にある罪と、あなたの御心から離れてしまう私たちの固くなさが心にあることを改めて悟らされます。しかしあなたはそのように失われたものをこそ招くために御子イエス・キリストを与えてくださいました。どうかいつもその主の御声に耳を傾けることができますよう、 そしてあなたに立ち返ることができますように導いてください。一つ一つの罪の痛みを覚えるからこそ、あなたの恵みに大胆に信頼して、すべての重荷をあなたの御手に委ねていくことができますように、そして主イエスの後に従っていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。